77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、ホンダ工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならホンダ工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る。私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年8月4日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
明日は明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
今この力始まる力やってどんな時でも力を合わせ乗り越えてみせよう、必ず少しから全て、全てからあなたへ、遠くないよその夢、生まれ育った地元に夢中。
九州ガスホールディングス。
はい、今週も始まりました。 FM 諫早、河野律子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雨大丈夫でしたか？
雨ね、来る時そこまでひどくなかったんで大丈夫でした。
ねえ、すごかったですね。
雷がね。
梅雨入りですか、梅雨明けですか？
なんだろう、再来
だから今年はなんかこう、梅雨がなんかこう、うん、開けてない感じするね。
あー、なんか夕立ちとかね、
通常のなんかスパッとここから梅雨ですよ、終わりますよ、ここから夏ですよ、みたいな流れではない、
なんかね、変ですね、
うん
うん、
そうやね、
うん、そうやね、
うん、だから私が日常的に昔から言いよった世界にちょっとずつ近づきよる気がするな。
どんな世界？
え？
どんな世界？
いや、気象庁の言う通りにはならんぞみたいな世界、
うん、なるほどね、うん、ならんぞ
ならんぞ、うん、ね、いろんなことがあります、
う
ん、
はい、
さあ記念すべき322人目のゲスト様は、
うん、
長崎食物アレルギーの会
ほう
ペンギン益子美佐子様、よろしくお願いいたします。
はじめまして、長崎食物アレルギーの会ペンギン代表の益子美佐子と申します。本日は初めてのラジオで恐れおののいております。緊張しております。生まれも育ちも長崎市で、現在も長崎市に住んでおります。夫が東京出身のため、長崎ではかなり珍しい名字の益子となりました。
うん、うん、
現在18歳の息子は最大15種類以上のアレルゲンがあった重度の食物アレルギー児でした、
うん、
アレルゲンが最大の頃は麦茶、米、小麦、醤油、卵、そば、うん、ラカセ、アーモンド、大豆、トマト、キウイ、豆乳、カカオなどありました。この飽食の時代にお腹が空いて寝るということすら難しい子でした。よくあの息子さん何を食べてらっしゃったのっていう質問をいただきますが、うん、あの主食は、さつまいも、うん、お肉の味付けは塩コショウのみ、
うん、
で、東京帰省の際には塩コショウを自宅から持参していたぐらいです。うん、塩コショウにも小麦が入っている商品もありますし、うん、食器洗いの洗剤やスポンジなども含めあらゆるものを持参しているあの規制でした、うん、そしてあのおやつは甘栗を食べてなんとか生きておりました。
甘栗、
はい、甘栗ですね。で、あの私自身は子供の頃から台所に立つのが好きで、お菓子作りや食事作り、家族のお弁当を作っていました。母が看護師として働いており夜勤もあったため、最初は姉に教えてもらいながらお米研ぎをしていた記憶があります。うん、自然と台所に立つのが好きな子になりました。
なるほどね。すごいね。
何、確かに、なえ、じゃあ何を食べてたのって
そうですね。
まあ今日はね、うん、まあ今ご説明あったように、
うん、
もう本当ね、あなたの知らないアレルギーの世界
ですそれ、
いやね、いや僕もね、うん、64になりますけどね、60過ぎてから知ったこと、
うん、
64になって知ったこと、
うん、
続々と出てきよってさ
確かに。
でアレルギーって言葉は知っとるよ、
うんうん、
言葉は知っとるけど、うん、それでまあなんとなくその乳とか小麦とか、うんうんうん、漠然とは知っとるけど、うん、今聞いた
聞いた、もう本当聞いたって感じ。
醤油って言われたら、
うんうん、
どうしようもないやろ、
うん、
醤油、
醤油味付け塩コショウのみです。
塩コショウのみやろでも芋食えてよかったよね。
そうです、もうほんとさつまいもが今でも大好きな子で、もう僕は芋っ子とか言いながら、
うん、
さつまいも料理が 大好きな、あの作ることも上手な子になりました。
素晴らしい。
あれはどうなんですか、ポテトチップスはどうなんですか。
じゃがいもは大丈夫です。
ポテトチップスという食べ物は大丈夫。
あまり本人の思考的に好きではないので、もうひたすらさつまいもがさえあれば大丈夫ですね。
なんかさつまいもチップスみたいな
お菓子 ありますね、はい、大好きです。でもちょっとお値段結構する
ので、ね、まあアレルギー反応的には大丈夫。
大丈夫です。
芋類は大体大丈夫ってことですか。
芋類は、うちの息子に関してはアレルゲンではなく、うん、あの食べることはできますが、やはりあの大好きなさつまいもばかり、うん、あの買わされる日々で、あのエンゲルケースは無視みたいな感じですね。
なるほど。
あれ、うん、あの打ち合わせの時にさ、
はい、
アレルギーとアレルゲンって何ですかって質問したんですけど、はい、ぜひ今このラジオで、
ね、はいはい、まあ、あのアレルゲンというのは、例えばうちの息子のアレルゲンは小麦とか卵とか、お伝えしましたように、まあ、一つ一つのことで、まあ、アレルギーって言ったらうちの息子のような食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、喘息、花粉症など、あのアレルギー疾患 の総称ということになります。
アレルゲンっていうのがその元となるものってことですか。
元というか一個一個の食材、食材というか、
うんうん、
はい、食品、
うんうんうん、
だからこの人のアレルゲンは何とか
あるんです
か。
そうです、人それぞれですね、
うん、人それぞれっていうのがね、
アレルギー配慮の商品だとしても、それが この方のアレルゲンが入ってるか入ってないかっていうのはその商品によって違うので、アレルギー配慮というのはちょっと難しいところ、もう一個一個すべてあの原材料表示をしっかり見ていかないといけないというところになります。
あれ、じゃあ、 最近の結婚式の招待状に、アレルギーがあれば書いてくださいって書いてある。あれ厳密に言うとアレルゲン、
そうですね、例えば、
を書いてくださいっていう話よね。
あの卵、でもしそこに書かれていたら、多分ホテルの方は生卵だけダメなのかな、アレルゲンなのかなとか、加熱した卵はいいのかなとか、そのあたりの細かい情報をいただけると作る側としてはありがたいかなと思います。
だからアレルギーを書いてくださいっていうよりも、アレルゲン、
あ、そうですね、
そっちが正しいのかな。
例えば茶碗蒸しは NG ですとか、マヨネーズは NG です、しかし、ゆで卵は食べることができますとか、卵は特に加熱の具合によって、アレルゲン性が低くなることがありえるので、その加熱調理の度合いというか、
同じ卵であっても、
そうですね、例えばクッキーとかで、卵入りのクッキーオーブンで焼いているは大丈夫だけれども、卵ボーロとなると同じようにオーブンで焼いているけれども小さいので、加熱時間が少ない、アレルゲン性はあまり低くなっていない、新規発症として私の身近でもありました。
卵ボールなんて子供にすぐやる、ね、やるお菓子
食べんねってね、
でも赤ちゃんの頃から次これみたいな、
そうですね、なので、知らないということが、そのアレルギーの新規発症につながるので、まずは知っていただきたいなという思いも持ちながら活動しております。
じゃあ、なんかベビーイコール、なんかその卵ボーロ
イメージがね、
そうですね、多いですね。
これやったら食べきるんじゃないのっていうことで与えたりするじゃないですか、時として怖い、
そうですね、その先入観は怖いと思います、リスクは高いと思います。
でもそのレベルですよ、多分大人のほとんどは、
離乳食といえばおかゆ、おもゆから始まるっていうのも当たり前、
そうですね、
でもさっきさ、米もやろ、
そうです、
米も
まさかの米です。
だからおかゆもダメなんやろ、
はい、もっと言うと生後4ヶ月の麦茶もアレルギー。
麦茶ってね、大麦
です、その通りです。
大麦はダメ、
そうですね、
うわーですね、
もう最初から、ハードルが高い、ハードルがうちの息子はあって、分からないことだらけの中親子で生きてきました。
うわ、
でも益子さんがそのアレルギーというものに出会ったのは、
はい、
ご結婚されて、お子様が生まれて初めて出会うわけですよね。
そうですね、
それまではアレルギー、どうだった？
そうですね、大学を卒業した後に家庭科教員として高校で働き始めたんですけれども、まあ今日も応援に来てくれてる教え子がいますが、毎日慌ただしい日々でしたが、その可愛い教え子、生徒のたちの存在に支えられて、なんとか仕事をしていました。で、結婚して息子が誕生して、もうすぐにアレルギー疾患とのお付き合いが始まりました。で、食物アレルギーの前にまずは生後1ヶ月から 10度 の、 乳児湿疹とアトピー性皮膚炎が見られて、
それが先なんや、
それが先ですね、でも朝晩のお風呂、保湿、薬の塗布、受診を続ける日々でしたが、お肌に関しては夫が率先してケアを担ってくれて、私はそのサポートに回る形で、夫の尽力のおかげで半年ほどで息子の肌の状態は安定したんですが、生後4ヶ月からその食物アレルギーとのお付き合いが始まって、麦茶を飲んで口を中心にこう顔が真っ赤になる症状が繰り返し現れるようになりました。
ちなみにご主人は薬剤を扱うお仕事なんですね。
そうですね、はい、
なので比較的そういう息子さんの皮膚のケアはある程度プロフェッショナル
になります、はい、そうですね、
安心、
もう適切な時に適切なものを使って、
単なるのんべの親父やったらダメやったよね。
そうですね、
なんかちょっとほら怪我しただけでももう何もできないお父さんもいるじゃないですか、世の中にはね。
もう本当そこは本当頼りがいのある夫でしたね、ありがたい、
すごい、
僕子育てしてませんもん、
この世代はね、この世代は多いですね、
今ほら息子たちと酒飲むことあるけど、パパ帰ってきおらんやったもんね。
本当 お忙しかった。
お忙しかった。本当に。パパもなかったもんね。
うちにもあの久しぶりって言われた人いますよ。
ああ、僕も久しぶりって言われた、ね。ね、でもね、でも楽しそうやったもんね。って言ってくれるのが救いよ。
確かに。それはね、ありがたいですな。
でも今さ、あの子供たちもほらもう。子育て終わってもう子育てしよるから、うん、子供たちがな、うんうんうん、で今もう夫婦になっとるやろ、かすがいがない状態さ、大変よ、
お仕事がかすが
い、お仕事
家庭が
家庭が問題、
家庭がもう大変、針のむしろ、まあ、その点やっぱりね、今の益子家は、息子さんが大変だけど、それが大きなかすがいになって、
そうですね、
ご主人とも仲良しなんでしょ、
はい、
二人三脚ですね、だからね、
そうですね、もう家族3人で、ね、あのずっと取り組んできてここまで生きてこれました、
でも益子さんが、まあお仕事のキャリアからすると、学校の先生で、家庭科の先生で、で家庭科の専門職でありながら、アレルギーっていうのはその当時の学ぶカリキュラム、先生になるためのカリキュラムには入ってなかった。
そう、そうですね、もう大学時代は習った覚えがありません。
ありません、
はい、
今も習えないん
ですか。あ、今はもうあります。
家庭科の先生になろうとする方は、
はい、もう高校の教科書にも中学校の教科書にも載っているぐらいなので、はい、
今は。
でも益子さんの頃はまだなくて、で家庭科の先生やりながら結婚しました、子供生まれました、アレルギー反応でびっくりして、そこでアレルギーを学び、
そうですね、もうそこからもう分からない、こう真っ暗闇のこう出口がないトンネルの中に放り出されたような中でも、日々必死で動いていましたね、
でもそうやって専門職でありながら、ご主人がお薬の専門職でありながらの家庭でも大変なんやろ、一般家庭たらね、もっと大変よ ね、悩んでる人いっぱいいるんじゃないですか、
はい、いらっしゃるかと思います、
確かに、もうもはや何がいいとかね、それもわからないし、
でアレルゲン原因も多種多様なわけです、
そうですね、人によって違うので、やはりアレルギー配慮食だから安心だということは決してないというところが、あの特に防災関係ではあの難しいところかなと思います。
そうですよね、だからそういった、防災、今度諫早で11月にちょっとイベント企画してますけど、その実際の避難所を使って防災イベントやるんですけど、本当にこう危険なリスク管理だけではなくて、いろんな人たちが避難してくるよねっていう、あのワークショップをやろうとしていて、ぜひあのね、益子先生にも
ご協力をいただきたい、団体であればありがとうございます、
多分ね、認識として行政側もねあんまないよね、だから避難所だけを準備をして、まあ多少入りも必要やねっていうことはちょっとずつ考えつつあるけどさ、まあ言葉にしてもいろんな障害にしても、その中にアレルギーって入ってるかなって思うね、
そうですね、まあ、長崎も今頑張っている、
今からよね、
そうです、昨年度から少し動き始めていて、
だからそういう意味ではあのアレルギーの会ペンギンってすごい大事なその県の、県としても大変守るべき団体よね、
ありがとうございます、そんなおっしゃっていただいて、
これだけ詳しくある人ってなかなかいないですよね、そうそ
う、で 県の税金の半分ぐらいを使って、
いやいや何をおっしゃいますちょっと、はい、お金がない弱小団体なので、はい、
本当に知らないが怖いですね、知らないから怖いですね、
そうですね、まずは知っていただきたいというところがスタートかなと思います、
だからやっぱりまあ、アレルギーに関してはすごく奥深いので、僕も NPO で子育て支援で食支援やってますけど、もうアレルギーはすいませんご家庭のご判断でという逃げ道は作ってるんですけど、アレルギー対応って絶対言い切らんもんね。
ああ、そうですね。確かに、はい、今のもうそれこそ益子さんの息子さんのアレルゲンを聞いただけで、あ、これはやばいと思いますね。 で卵もだってね、そうそう、生と加熱で違うとか言われたらもうどうしたらいいのって感じ、
うんうん、
すごい、
まあ、そんな息子でもあの海外研修になんと3カ国も高校時代は行かせてもらって、
すごい、
それぐらいあのアレルゲンが、まあ、寛解という言い方をするんですけれども、うんうん、まあ、減ってきております、
うん、
ああ徐々にね、
そうですね、
なんか食べられるものが増えてきてるっていう、
あ、そうですね、まあ、それはあの長崎市内にいらっしゃるあのアレルギー専門医の先生とご縁をいただいて、うん、あの経口免疫療法というあの少しずつアレルゲンに体を慣らしていく治療に取り組み始めました、
はいはい、
でこれはあのアレルゲンとなる食べ物をほんの少しずつ、うん、医師の指導の下で摂取をしていって、うん、こう体をその食材に慣らしていくという治療方法なんですけど、うん、まあ、長い時間をかけてアレルギーの反応をこう少しずつ軽くしていく、そんな、治療です、
うん、
でもあのこれってあの始めるにはとても慎重な判断が必要で、もちろんリスクもありますので、うんうん、あのアレルギー専門医による診察や検査を経てあの安全な環境で細かく量やタイミングを管理しながら、うん、あの進めていきます。こう、うん、少し食べても大丈夫やろうっていうような素人判断で始めてしまうととても危険なので、
うん、
あの場合によっては命に関わることもあるので、こう絶対に自己判断では行ってはいけないものではあるんですけれども、うん、やはりあのアレルギー専門医の先生とのご縁っていうもので、うん、うちの息子の人生は大きくぐぐっと広がりました。
アレルギー専門の先生って長崎県内ではどうなんですか？
登録しあのアレルギー学会であの専門医の検索ができて、11人ぐらいあのそこでは検索としては出てきます。あの、うん、そこにとあの表に出さないでっておっしゃってるドクターもいらっしゃるのかなとは思いますが、私が分かる範囲では11人ぐらい、
うん、
それはもう専門の、
うん、そうですね、アレルギー専門医という資格を、うん、お持ちのドクターがいらっしゃいます、う
ん、命に関わるからですね。
そうですね、
うん、
でもそのドクターの元であのうちの息子最初に寛解したのがなんとお醤油でした。
お醤油、
寛解という、あの
寛解ってどういう字を
書くの？寛永寺の寛に回答用紙の回、
はい、
あの、あ、寛永通報の寛
か、はい、そうです、
まあ、な、うん、
寛解、ね、
そうそうそう、
あの、
はい、
回答用紙の回です。
徳
っていう字
ですね。これは寛解って、
あの寛知ではない、
うんうん、
対応できるように、
あ、そうです、食べても、まあ、あのうちの息子が発症しなくなったのが一番最初、
醤油、そういう表現をするんですね、
うん、そうです。
じゃあ今醤油は大丈夫？
今は大丈夫です。
よかったね、
すごいね。
でも小学生の時そばが 100g まで食べれるようにはなったんですが、そば、まあ、を食べ慣れなくて、うん、苦手で、うん、風味も味もで食べなくなって、うん、高1の時に3年4年ぶりに食べたらもう真っ赤にガッとなって、
あ、
なのでこう鳴りを潜めてる状態が寛解っていう、
あ、
の方が、
はい
はい、伝わります。
まあ、なんか蓋を開けると出てくるよみたいな、
ね、あ、そうですね、だから食べ続けないといけない。
ああ、なるほど。
毎日あのゆで卵をうちの息子は食べております。卵を、うん、
慣らすため、
はい、そうです、加熱卵の寛解状況、う
ん、状態。生卵は無理なの？
まあ、ちょっとあの、ま、だ無理。緩い、オムレツ、フライパンで、フライパンで、うん、あの表からひっくり返してよく焼いてレンで、うん、レンジでチンして食べさせても出るときは出る。やはり体調が悪いときとか、
あ、
何かしらこう負荷がかかっているときは発症はしやすいかなと。
うん、
いやー、なんかさ、もうさ、うん、なんか人の幸せって語るときあるけどさ、
うん、
醤油が大丈夫になったっていう、何なのよってね。醤油なんてさ、もう当たり前にかけよるやん。
そうです
ね、食べられてもね。
まあ、麦茶もそうですけど、小麦アレルギーで大麦であの作られてる麦茶はだ ほとんどの人方が大丈夫ですっていうような論文だったり、うん、学会での発表だったりもあるし、うんうん、醤油も同じあの小麦でも、醤油って発酵食品なので発酵されているので、はいはい、アレルギー発症する人はいないとか少ないとかいう、まあ、論文とかを見はするんですけれども、うんうん、まあ、うちの息子はそこに入らなかったという事例になるのかなとは思います。
うん、だからもちろん打ち合わせの資料でも、うん、最初その麦茶で、
うん、
あのアレルギー症状が出た時に、うん、お医者さんが、
うんうんうん、
いやそれはないよって、ね、
うん、
はい、
ないよって何って感じ。
そうなんです。
そうそう、だって麦茶で発症はしないって
、うん、言い切られました。
言い切られたわけやろ。
はい、
先生もびっくりよね。
うんうん、そうですね、やはり
知らない、
ご存知ない、
うん、
ドクターもご存知ないこと、うん、ところにうちはハマってしまって、
奥が深いというか、なんというか、
いやその何でも食べられるっていうのは幸せなことよね。
そうですね、本当ありがたい、うん、日々の食事ってすごいありがたいことだなって息子で、うん、に教えてもらいましたね。
本当よね、はい、何でも、ね、では普段のその、まあ、症状が結構激しかった頃、今18歳ですよね、はい、だからまあ小中の頃は結構大変だったと思うんですけど、
小学生の頃は大変でした、
ね、その頃の食卓ってどう、やっぱり益子さんもちょっと子供に合わせて、
はい、そうですね、もううちの中に小麦やそばは一切入れない、3食白ご飯、親も子も、
はいはい、うん、醤油はどうしたの？
醤油は小麦が入っていない1本800円
あ高いんだ、
送料1000円の東京から取り寄せ
て、そういうのがあるんですね。
あります。だからもううちのエンゲルキーさんもはい、激しいことにもう気にしない、もう商品があったら手に取る、はいはい、長崎なのでやはり、うん、実物見るっていうことができない商品もまあ多い状況なので、うん、一か八かネットで買ってみる、で、うん、届いて裏をの原材料表を見て、あ、これダメだった残念っていうことももちろんありはしました。
あ、なるほど。そうか。
そうか、一人一人違うけんね。
そうですね、うん。
ちなみにお魚は？
お魚はうちの息子は大丈夫でした。
大丈夫。
しかし貝類はダメです。
あ、貝類。
醤油 OK になったけん刺身は大丈夫。
そうです。
ああ、なるほど。
そしてお酢も昔小さい頃ダメだったんで。ほう、お寿司もダメだったんです
。ああ、そうか。
お酢、醤油とお寿司が、お酢がオッケーになって、うん、回転寿司に行けるようにな
った。ああ、でかい。
初めての回転寿司も、そりゃ素晴らしいお食事でした。
なるほどね。
感動ですよね。
感動ですね。
わ、食べることって大事ですね、本当ね。
そうですね。もう帰省の際はなので、レトルトのレンチンできるパックご飯と鮭フレークの瓶を持って行って食べている状況で、お寿司屋さんに関東で初めて行った時も感動しました。帰省が本当に楽になりました。
あ、そうか、ご主人東京
都市、ね、そうですね、エクセル表で何月何曜日朝昼晩みたいな感じでどこに行くみたいな、あ、今日はここ、ね、川崎のこの海鮮丼屋さんに行こうみたいな、
うん、へー、お話はつきませんが
つきませんもうこれは、
まあ、前半はそういうわけでね、はい、アレルギーの知らないことばっかり教えていただいて、うん、まあ、後半は具体的なそのペンギンの活動についてもお伺いしたいと思いますので、うん、そうですね、はい、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、ようきんしゃったなった
レイワ7年8月4日月曜日、本日は長崎食物アレルギーの会ペンギン益子美佐子様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
まあぜひね、このアレルギーの世界、うん、長崎食物アレルギーの会ペンギンでインスタグラムが、
うん、
稼働してますのでね、はい、
うんうん、
ぜひ探してみてください。で、うん、お悩みの方はぜひねつながっていただいて、
うん、
ね、
うん、
一人で悩まず、
うん、
もうプロフェッショナルがいらっしゃいますので、
うん、
18年間戦ってらっしゃる方
です。本当ですよ、
ね、
もうなんかただ学んでるっていうだけじゃないですからね、実際に本当に戦ってこられた方なので、うんうん、そこがやっぱり大きいですね。
だからそのね、なんていうかな、心ない言葉もあるわけでしょ、うん、だからもうそのあれ食べられんこれ食べられんっていうのはその、
うん、
ねえ、うん、親のしつけがどうのこうの
とか言われそう
、はい、甘えだとか
甘えとかね、何でも食わんばとかね、
うんうんうん、食べさせんけんさとかね、
そうそう、年寄りがすぐ言うんです
よ、ね、そう言われそう言われそう、
あ、僕もそっちの年齢に近づいてます、うん いやもう本当ね、大事になりますからね。
本当です ね、
ね、うん、これペンギンとして、はい、その防災と絡めた活動なんかもされていて、
はい、
そのなんていうの、その
あ防災ボトル、
防災ボトル、
はい、
うん、
この話をお願いしていいですか。
そうですね、食物アレルギーかける防災というテーマで昨年度からの取り組みをご紹介させてください。昨年度九州で初めてとなる、うん、防災国体2024 in 熊本という大きなイベントが内閣府の主催で開催されました。私も現地にして参加して防災に関する最新の知見や多様な視点に触れることができました。でその経験を長崎の皆さんにお届けしたい、そんな思いから昨年12月、食物アレルギー×防災のイベントを開催しました。で防災について最新の知見をお伝えして、防災食であるアルファ化米を試食したりもしました。で実は災害時の食物アレルギー対応はまだまだ知られていないこともある事件上で、2016年の熊本地震の際、長崎も揺れましたが、アレルギー配慮食が届けられたのはなんと8日後でした。
8日後。
そうなんです。で、当会のイベントでたくさんの方が足を運んでくださって知ることができてよかったなど嬉しい言葉をいただいたので、今年度はこの防災ボトル作りをしようというイベントを計画しております。
透明の水筒みたいなサイズ感、
100均にあるようなウォーターボトルと呼ばれるものに、これはうちの息子用なので、アレルゲンの一覧表だったり、
ああなるほど、
はい、どうぞ開けてもらって全然大丈夫ですよ。
はい、すいません。
で、ね、小麦の接触の症状、それ手袋です。
あ、手袋。
パンを直接手で触ってしまったら食べることはできるんですけれども、その手で顔を触ったら真っ赤になってしまう、うちの息子なので、とか5年持つ栄養館という、
はいはい、
アレルギー防災食ですごく有名なものです、
栄養
館、5個入りのものをこうバラ、
これは食べられる栄
養館、はいはいはい、5年持ちまして、マスクですね、
マスクですね、あ、すごい、こんなに入るんだここに、
はい、もういっぱい入ります。
入りますね。
とか、わらび餅であったり、
はいはい、
いろんなものを入れています。
これは息子さんが食べられるものを入れている。
だから一人一人違うってことですか。
はい、中身はもうカスタマイズで、
カスタマイズ、
はい、
要は考え方よね、
はい、
こうやってボトルに詰めておいて、万が一の時はそれ持って逃げるっていうことよね。
普段使いのバッグに入れておくような感じ。あ、
日常的に、ね、
だからこのサイズなんですね。
なおかつポーチではなくてこのボトルにすることによって、水をとかお茶を入れて飲むこと、コップ代わりにすることができることも使えるぞっていうのが防災ボトル。
中身を出すと、
そうです、汎用性がある。
なるほど、
なるほどね。すごい、これだけ入ってて、
はい、もう爪爪で、
この
入れるの大変です、
あ、そうですね
結構かかる。
あ、でもこういうのはちゃんとね、お子さんの名前が書いてあって、何がアレルゲンかが一覧になって、
同じアレルゲンでも小麦のようにちょっと細かいところまで右の方に書いたり、あと英単語表記もしたりですね。
あ、そうか、
しています。
すごい、なるほど。
だからこういうのをしてもらうイベントっていうのはやっぱいいよね。
そうですね。
防災ボトルって本当ちっちゃいので、限られた容量の中に自分にとってのベストな必要なものを選び取るっていう体験は、災害時をよりこうリアルに想像するきっかけになるかだと思います。
なるほどね。これだったらなんか小学校とかでも別にね、なんかちょっとこうゲーム感覚でみんなでやってみることができますよね。で、友達と一緒に、私はこれいるけどあんたいらんよねみたいな話でいいっていう話ことですからね。
そうですね、違いがあって、いい学びだと思います。
あ、確かに、やろうやろう、
やろうやろう。こういう世界観ももうなんていうかな、もう中学生ぐらいになったら少し授業に取り入れて、
なるなる、
お互いをなんか認め合うっていうかな、大事よね。
ありますね。だから見ることに、それで違いを見ることがもうね、一目で分かりますから ね、 それぞれがね、確かに。
結構何がしか多かれ少なかれアレルギーのある子って多いんでしょう。
そうですね、今私が教育現場にいる限りは多いですね。調理実習のために何かしらアレルギー配慮、何かしらのアレルギーに対しての配慮はしております。
であればやっぱ子供同士もさお互いさ、うん、やっぱそういう世界があるっていうのはね、
うん、
知っといた方がいいよね。
そうですね。なんかシェアするとかもね気軽に言っちゃいけませんね。
え？
あのあシェアするね。シェアするってよく言うじゃないですか ね,
あそれはそう
ね。ドキッとすらされるでしょマシコさんだと。
そうですね。こう大袋の裏に原材料表示はあるけど、うん、個包装の小袋の方にはないぞっていう表示も結構あるので
、
これは何かな。ちょっとどうかわからないからこれちょっとママがお預かりしてないかなみたいな、
うんうん、そうか分けてしまうと小袋にはないんだね、うん、
なんであのご理解いただける方は大袋ごとうちにいただけるようになってきます。本当ありがたいですね。
あ成分表示がね。
そうです。
そうよね。
これ賞味期限もそうなんだよね。
あそうですね。
バラしてしまうとないのよね、うんうん、
食の安全っていうところでは、はい、うん、難しさがあるかなと思います。
いやこれ奥深いだ、うん、まあ長崎でのイベントもね、はい、興味深いし、まあ、ぜひ11月の諫早の防災と多様性のイベントにもね、うんうん、これを取り込んでいただきたいなと思っております。
ぜひお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もしも僕が
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりますが、うん、アレルギーの会を運営されている益子美佐子さんが今の自分を継続できている理由、やりがい、うん、特に息子さんとの18年間、
うん、
まだ続いてるけど、
うん、
いかがでしょう。
そうですね、まあ、私の活動のモチベーション、生きがい、やりがいとしては、うん、今まで息子や私たち家族を支えてくださった方、園の先生、アレルギー専門医のドクター、お友達、たくさんの方へ恩返しできるようにこうたくさんのありがとうを伝えていけるようにこの活動を続けていきたいと思っています。
うん、だからやっぱり 発信する義務があるな。
あそうね、
そうですね、確かに
いろんなところで、
うんうん、でもそれをもう絶対待ってる人がいますね。
待ってる人がいる、
その発信を。
そういうこと、そういうこと、
うん、絶対います。
うん、だからその情報が届かずに、うん、一生懸命本読んだりして、
うん、
一般論を一生懸命勉強してみたいなね、
で変な情報だけ入ってきたりね、
う
ん、
そうそうそう、うん、
それがもう死に直結するじゃないですかね、うん、その情報が。それが怖いですよね。
だからやっぱりこうやって現実ね、
うん、
まあいわゆる凄まじいもんねこれね。
18年間
そうです、ね、なんかこれとこれがダメっていうレベルじゃない
と。そうですね、こうそう日本の人の主食の米もアレルゲンっていう、
ね、米醤油、
う
ん、
そうですね、
何度も言うけど醤油、うん、
醤油
醤油は本当どうしようもなかろう。
本当ね、
そうですね、
ねえ、何事もやっぱ醤油やもん。
そうですね、まあうちのアレルゲンの、うん、ゲイの始まりの麦茶、
うん、
なんとこの
麦茶もびっくりやけどさ、
うん、そうびっくりされますね、うん、この4月になんと麦茶また経口免疫療法始めて、
うん、
500ml なんと飲めるようになりました。
おな
今8月ですよね、
うん、
あ、寛解が1個減ら増えたというこの現状ですね。ちょっと独り立ちに向けて親の心配としてはすごく減りました。麦茶って大きかったですね、うん、私にとって。
だからまあある意味できることが増えていきよるんよね。
そうですね、
うんうん、だからそういう結果なんかやれるんやろ
う
ね。
あそうかそうか、喜べることがあるっていう、
あそうですね、
のは大きいですね、
まあ、皆さん当たり前かもしれないけどうちはそれが当たり前ではないので、
う
ん、日々の喜びは大きい経験させてもらってるかなとは思います、うん、
確かに。
もう年取ってくるとできないことができる。
いや
さ奥歯がさ
ダ
メなってさ、
うんうん、
だからさ虫歯とかならわかるけど、うん、治療すりゃいいんやけど、
うんうん、
もうなんていうか歯茎とか根幹の問題やからさ
はいはい、はい、
もう肉かめんくなってさ。
あ出た
この間居酒屋でショックやったのは、うん、タコ刺しが噛めず、
あ
わからんやろ。
硬いね。
あの、はい、あの父と母の話を今聞いてるみたいです。
そうですよ、まだ若いのに。
そうそう、
だから今ちょっと歯医者さんと打ち合わせして。
なるほど、大事大事。
とにかくタコ刺しが食えるようにしてくださいっていう。
そうね、うん、そう、
まあまあ多分今月中にはなる。
どうにかなる。
どうにか
よかった。
食べたいものが食べられるってすごい幸せでありがたいことだなっていうのは息子を通じて私も勉強させてもらってますね。
うん、何でも食べられるっていうのはすごい、うんうんうん、
確かに、うん、大事、
幸せよね。うん、へえ、どうですか、これからやってみたいこと。息子さんももしかしたらそろそろ手が離れるかもしれないけど。
そうですね、
そうですね、あの、うん、こう、あの食物アレルギーを持つお子さんがこうみんなと同じ食べ物を食べられない場面とか、あと、うん、宗教上のことで特定の食材を避けるご家庭とか、まあ、そういった食の違いっていうのは、この食のマイノリティ、少数派という言葉で、あの、語られることもあるんですけれども、まあ、まさに学校給食ってみんなと同じものを食べるっていう協調性の象徴かなっていう私は思っていて、で、まあ、あの、まあ、多様な食の背景を持つ人が安心して食事を楽しめる社会とはどんなものだろうっていうのを私の命題としてずっと思っていて、うん、こう違いを否定せずに違っていいよって伝えられる場面が増えれば子どもたちの自己肯定感もきっと高まるはずだと、あの、考えています。なので、うん、あの食の安全とともに食べることの喜びとか、あとその両立を私たち地域社会でこうどう支えていけるか、そんなことをこれからも、あの、考えていけたらなと思っています、
ね、ぜひ発信、
本当発信、
いっぱいなんか講演会とかさ、うん、なんかそういうのやっぱ増やして、うん、一人でも多くの人にね、うん、伝えていきたいよね、
う
ん、
ありがとうございます。
そういう子たちが普通にいるんだよっていうのをやっぱりちっちゃい頃から知っとかなきゃいけないですね。
だこのマイノリティの考え方っていうのはすごく大事で、うんうんうん、だからまあ食もそうだし、その宗教上もそうだし、うん、まあ、僕が NPO でやってるのはちょっと困窮もそうだし、うんうんうん、何でも食べられるわけじゃないっていう環境はあって、うんうん、ね、少数派、うん、今給食なんかでも割とこの牛乳、僕は牛乳がダメなんよね。アレルギーじゃなくて、
乳糖不耐症ですか。日本人多いですね、
生乳がダメ、うん、でも牛乳加工品は大丈夫、
うんうんう
ん、アレルギー症状は出ないんだけど、うんうん、小学校の頃つらかったもんさ、うん、なんか飲まんと悪みたいな、
う
ん
う
ん、
飲むのが普通な、
うん、今はいいやろ、
う
ん、
あ、そう、そうですね、乳糖不耐症の方向けの、あの書類うん、っていうのも今学校ではあるので、
何不対
乳糖不対症、
乳糖不対症、
生の牛乳飲んだらこう吐き気がするとかイガイガするとかですね、そんなことも今は分かっていて、学校現場でも対応はさせてもらってます、
うん、全然ダメやったもんね。
だから牛乳の費用以外の給食費用のお支払いとか、
ああそうか、
1本、まあ、70円前後ぐらいだと、うんうん、
だから諫早市が そのアレルギーのある子はお弁当代を支給するっていうのを、うん、
はい、つい先日
やってますよね、
6月から、はい、
あ、スタート、
要はほら給食が無償化になってるけど、うんうん、アレルギーの子はそもそも給食が食べられないから、うん、お弁当持っていくわけじゃない、
うんうん、でそうよね、はい、一食いくらというような感じで、あの6月に文書は保護者宛に出てはいるんですけども、うん、今年度遡って4月からの分を年度末に、うん、あのお金を振り込んでくださるそうで、諫早市ありがとう、すごい先進的、どなたがしてくださったんだろう、うん、もう本当ありがとうございます。
これちょっともう一歩踏み込んで、うん、今その、うん、なんちゅうの、不登校の子にもこれ考え方を少し広げてくれんかなっていう相談を、うん、一部の方が動こうとしていて、そもそもその給食っていうか学校すら行ってないから、
うんうんうん、なるほどですよね、
支払いはしている、うん、
食べるわけでさ、うんうん、なんかそれをこうアレルギーと不登校と、諫早市やってくれんかな、
諫早市先進になりますね、
そう、
ね、
先進の自治体ですね、うん、長崎県では、ついこの間やっと福岡市が出してば、う
ん、アレルギーの弁当代、
はい、うん、なので福岡市より諫早市が早かった、
あ、すごい、
長崎市はまだ、
いえ、全く、
あ、まだなんだ、誰に
聞こえてきません。どなたに申し上げた、お伝えした、お願いしたらいいんでしょう。
誰に言えばいい
か。分からない。
聞きますか。
全然コネも何もない、あの弱小団体なので、はい、
まあ、そういう意味ではやっぱり、 いっぱい発信して、
うん、そうですね、
いろんな問題を知ってもらって、
うん
うん、我々だって今日初めてほとんど知った、
初めて知りました
話やからさ、
うん
うん、ねえ、ぜひぜひ、
うん、
声高らかに、
声高らかに、
はい、
うん、発信していただいて、
うん、という、
はい、
うん、さあチャイムが鳴りまして放送時間残り3分でしたが、うん、初めてのラジオ、
はい、初めてですめっちゃ緊張し、そうですよ、まさかの生ですよ、
しかも小一時間も、
そう、しかも社長じゃないしみたいない
や
社長さんっぽい人
っぽい人っぽい人
でも十分やっぱり社長さんっぽい人、
いやいやいや、
本当ですよ、
やっぱりリーダーシップ論っていうかな、
うんうん、
やっぱりペンギンのリーダーだから、
うん、
ね、
うん、勉強家ですね、
もう日々勉強です ね、この世界は、
以前ファーストペンギンってドラマになった方の、うんうんうん、モデルになった方が、
うん、
息子さんがやっぱり強度のアレルギーなんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
ぜひつながっていただけると、
あ、本当ですね、
どっちペンギンつながりで、
ね、ペンギンですね、
同じペンギンで同じアレルギーで、
うん、
びっくりしました、
もう強烈なあれってね、
母乳に出るからお母さんも食べれないっていう、
あ、それは、はい、前、うん、以前、今はもうない、それは、うん、違う考え方、
違うんですか、
はい、
いや、
日本も世界も、はい、それは以前そうでしたが、今は違う、
母乳に出るからどうの
なので、うん、妊娠中と授乳中 の、 お母さんの食事の制限はしなくていいっていうのが、うん、標準治療のドクターのおっしゃることです、
うん、そう
だ、というふうに日々変わっている研究が進んで、はい、そんな世界です、
なるほどね、
じゃああんまりそこはナーバスにならなくてもいいかもねみたいな感じにはなってきてる、
ね、そうですね、そこも、うん、子育て支援センターでは私は発信をさせていただいて、
なるほど、
そうか、
はあ、まあその防災もそうですけど、まあ、子どもの居場所的なものも今長崎県も一生懸命やろうとしているので、
うん、
子どもの居場所に関わってる方たちも、
うん、
このアレルギーの知識っていうのはしっかり、うん、理解しとかないと、
う
ん、
そうですね、お伝えしていきたいところですね、
ことになる可能性もあるよね、
はい、
ぜひぜひ、
ぜひ
なんかおつなぎできればと思っておりまして、
うん、
まあそうやって、子どもの、ね、うん、居場所で、うん、来週のゲストさんですけど、
はいはい、
8月11日ですね、
うん、
記念すべき323人目のゲスト様は、
うん、
ポーラ寺子屋、
うん、
中村真一様にですね、
うん、
お越しいただきまして、まあ、実は諫早子ども未来応援団という組織が立ち上がっておりまして、う
ん、はい、
そこのこうリーダーシップ取られてる方の一人でございまして、はい、
中新さん、
そうそうそうそう、
うん、
そうなんです、ポーラのショップなんですよね元はね、
はいはい、
でそこで子どもたち集めて、
うん、
寺子屋やってるっていう方なんでね、うん、
はい
はい、まあ関連してるのかなと思って、
本当です ね、
うん、さあこのあと6時からはシームレス学園と続きまして、今日は大学生が2人待機してると思います、
はい、
チャンネルはそのまま FM 諫早でお願いいたします、
うん、
ということで結びのご挨拶でございます、益子さんよろしくお願いしますよ、
はい、
長崎食物アレルギーの会ペンギン益子美佐子様もご一緒に、せーの、
また来週。
今日応援してくれた教え子のみんなありがとう。
バイバイ。
ユナの母ちゃんも教え子なんですよね。
そうです、
ユナの母ちゃんも来とったわ。
そうです、ありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。